教会を教会たらしめているものは何であるか。それは許しの愛を告げることです。落ち込んで元気を失っている人、あるいは自分は罪にまみれきっていてもう何をしようが構わないと自分を捨ててしまっている人、こういう人を励まし再び立てるようにすることです。罪人を愛するために教会はこの世に存在しています。教会は純粋で無垢で汚れのない人を、信心深い人を罪にまみれたこの世から守るためのシェルターではありません。あるいは厳重な門によって守られた山の手、下町に対する高級住宅地では決してありません。罪の許しを告げることを自らの使命として与えられた教会はむしろ野戦病院のようなものであります。ある人が言いました。人間にとっての最悪なこと、まあ、正確に言えばその人は最大の誘惑という言い方をしていますけれども、それは自分のようなものは救われるはずがないと思うこと、2番目は救いなどというものは必要のないと思うことだと言います。このように人間を思わせるのが生まれながらの人間の心の傾きであると同時にサタンの働きであります。私たちは救う価値のない人間なのだと思い込ませたり、また救いなど必要としていない、勝手に生きようというニヒリズムへと打ち倒し起き上がれないようにする力があるのです。これに対して教会はこのサタンの働きに全力で反対し戦うために神によって建てられた野戦病院であります。なぜ素直に病院と言わず野戦病院と変な表現を私がするかといえば、一つには私たち人間が置かれているところが戦場の真っ只中であると思うからです。七節の力づけるという言葉はこれ慰めると訳される言葉ですけれども、ある時には兵士を慰めて励まして戦場に向かわせるという時に用いられる言葉だと言います。この世では失敗して多くの人から非難されるという経験を我々は得ることがある。処罰を受けなければならないかもしれない。けれどもそういうものを許し慰め、何度でも再び立ち直って人生の戦いに向かわせるようにするのです。また野戦病院と表現する二つ目の理由は、この病院の外と内とを分ける壁は分厚い壁ではないと思うからです。教会は新しいノアの箱舟と象徴されることがありますが、しかしこの箱舟はかつてのもののように乗り込んだのならばしっかりと出入り口をタールで塗り固められたようなものではありません。外と内との行き来はたやすいのです。すべてのものが招かれています。誰でも入ることができます。いやむしろ神の国は天の正常な空気を抜け出て神を必要としない、神を捨ててしまっている、低くへ低くへどうしようもなく向かおうとするものであります。教会はその神のこの世に建てられた侵入口であります。シュエスによって分厚い神殿の垂れ幕は上から下まで真っ二つに裂けたのであります。しかしそれだけに悪魔の策略も入り込みやすいところであります。今日読んでいる聖書箇所の最後のところで、サタンのやり口は心得ているとパウロは言います。コリント教会とパウロとの間に起こった齟齬の背後にもサタン、悪魔の策略があることをパウロが警戒している言葉であると思います。このサタンという言葉は第11章の12節以下にも出てきます。 そこではパウロに代わっていつの間にかコリント教会の指導的に位置に立った人たちを偽使徒、ずる賢い働き手と呼び、サタンに仕える者たちが義に仕える者を装っていると厳しく批判しています。どういう主張を彼らが取ったのかというのは今日はお話しすることはありません。しかしパウロはコリント教会を惑わし、パウロを批判させた者たち、福音をねじ曲げ異なる福音としてしまった者たちをサタンの手下と激しく呼びますけれども、パウロはその偽使徒をサタンの手下とまで呼んで厳しく批判することはあっても、その人たちにどっぷりと影響され、一緒になってパウロを批判していた人たちのことを裁いて教会から追い出すということは決していたしませんでした。先週までの箇所でも確認できたことですけれども、むしろパウロがコリント教会に訪問することによって対立が徹底的に明らかになり、結果没交渉となってしまうくらいであるならば、コリント教会を訪問しないということをパウロは選んだのであります。私たちの罪のために死んでよみがえってくださったキリストの喜ばしい福音の使者として、人を悲しませることは本意ではないのです。またあくまでも神の協力者であって、私たちを生かすために御子をさえ惜しまない神に代わって最終的な裁きを人間に下すことは絶対にできないと思っているのです。そんなパウロにできることは、本質的には自分を生かしている神の福音がどんなに深い喜びであるか、その言葉と存在をもって証言すること、そしてその上でどうかこの福音に立ち返ってほしい、これに生きてほしいと誘いお願いすること以外にはありません。今日の直前の箇所でもそんなパウロの愛の心がよく伝わっている言葉が記されていました。私なりに言い換えさせていただくと、それは、私はあなた方を悲しませたくないんだ、一緒に喜びたいだけだ、だからあなた方が悲しむならそれは私の悲しみだ、同じように私の喜びがあなた方の喜びになってほしい、私の悲しみの中にあなた方への愛を見つけてほしい、そして本当の福音に立ち返って一緒に喜んでほしいと、なんていうか、コリント教会員の前でハラハラおどおどしながら、心をやきもきさせながら、ただそう懇願することのすることしかできないパウロの姿が浮かび上がってくるような言葉です。そうやってパウロはコリント教会へ涙ながらの手紙を書きました。パウロの本当の敵対者がコリント教会員ではなく、その背後にあり異なった福音を告げる偽使徒であり、またその背後にはさらにサタンのやり口があるとなると、こんなハラハラやきもきして懇願するだけのパウロの戦い方というのは何とも心細いもののようにも思いますが、けれどもこの涙ながらの手紙がやがて功を奏したようであります。今日の5節6節のあなた方すべて、あるいは多数のものという言葉を読みますと、コリント教会の多くの人がパウロの涙ながらの手紙によって目を覚ますことができたようであります。教会と使徒のすれ違いの原因はパウロではなかったんだ、手紙によって厳しいやり取りを続けなければならなかったけれども、それはパウロのせいではなかった、時にパウロからの厳しい言葉を聞きながら悲しい思いを味わわなければならなかったのは、悲しみの原因となった人が自分たちの中にいたからだと悟ることができたのです。 おそらく偽使徒、ずる賢い働き手と呼ばれる外から来た教師を受け入れ、教会を一緒になって先導したような人のことが考えられているのだろうと思います。悲しみの原因となった人、具体的なことは分かりませんけれども、この悲しみの原因となったと 人というのは、まあ、単数形で書かれていますから、この手紙を書き読んだパウロとコリント教会の人々には、その人が誰で、そしてどんな行為を指して言ってるのか、すぐに分かったのかもしれません。まあ、今の私たちには分からなくなってしまっていますが、けれども、よく分からなくなっているということこそ、パウロの意図であるかもしれません。パウロは意図的に、ここでその者の名前と行状をはっきりさせることを避けようとしている。だから、悲しみの原因となった人という、まあ、ちょっとうやむやな表現でここに書いているんだと指摘する者もいます。つまり一時はパウロと真っ向から対立してしまった人、彼を罵り、その使徒としての働きの正しさを疑問視し攻撃した人であったとしても、その人がコリント教会にいられなくなってしまうことをどうしても避けたいという配慮がここにあるのだというのです。だからパウロは6節以下で、その人には多数の者から受けたあの罰で十分です、むしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです、そこでぜひともその人を愛するようにしてくださいと勧めるのです。最後通告のような裁きになってしまうことを恐れ、コリント教会への訪問を延期して、ただ涙ながらの手紙を書いて、誠の福音への立ち返りを神に信頼し根気強く待ち続けていたパウロであります。それが功を奏し、コリント教会の大多数の人の目にどちらが真実の福音を語っているのか明らかになったのです。偽使徒の尻馬に乗ってパウロ反対を先導していた人、その異なる福音に基づいて間違った教会生活を作ってしまった人たちというのは立場を失ったことでしょう。その人が自分のそれまでの在り方を悔い改めたか反省したかどうかには全く言及されていません。しかしただ辛い立場に置かれてしまったことは間違いありません。苦しく感じたのは間違いありません。パウロは彼らが反省しているかどうかなんて全く問題とせずに、もうそれで十分だって言います。その人があなたたちとの関係においてこれ以上悲しみに打ちのめされるようなことがあってはならないと言います。許して力づけよう、ただそういうふうに関わってほしいと。しかしパウロはこういう言葉を言うことによって罪をなあなあにしてよい、教会の中に持ち込まれた分裂の種やあるいは反対というものをなあなあにしてよいとは思っていません。間違ったことを水に流せばよい、忘れようと言っているわけではないのです。一つには6節のその人には多数の者から受けたあの罰です、罰で十分ですという言葉の中には、そもそも罰を与えるべきではなかったということではなしに、もうあなた方が与えたあの罰で十分だ、ここでストップと言っていると理解できると思います。最初に申し上げましたように、教会の使命は許しを告げることです。倒れてしまっている者、とぐろを巻いているような生き方をしている者、その者たちを励まし力づけ再び立てるようにするためにキリストの許しを告げることです。けれどもそれは単に許すってオウム返しのように繰り返していれば済むことではないでしょう。教会は野戦病院のようだと申しましたが、 治療する者は時に厳しいことを言わなければならない時があります。最近は昔と比べて怖いお医者さんは減ったと思います。私も怖いお医者さんのもとよりも優しいお医者さんを選びたいと思う方ですけれども、けれども厳しく怖いお医者さんが冷たいお医者さんであるとは必ずしも限りません。場合によってはこんなことを続けていたら死ぬぞとはっきり言わなければならないケースもあると思います。自分の体は自分が一番わかってるんだ、自分はどこも悪くない健康だと言いながら、けれども検査の結果を見ていれば危険な状態にある人があるならば、医者はその人を叱りつけて入院させる。そういうことがあったとしても、それは必ずしも冷たいお医者さんというわけではないと思います。本当に健康になってもらうために医者は病を指摘し、患者に自分が病んでいて治療を必要としていることを時には厳しい言葉によってでも了解してもらわなければならないことがあるように、本当に本当に本当の許しを受け取ってもらうためには罪を厳しく指摘しなければならないことだってあるのです。昔からこのような厳しい教会の働きの側面は回帰という言葉によって言い表されてきました。そしてプロテスタント教会の中でも、私たち改革派の伝統の中にある教会はこの回帰というものを重んじてきました。例えば一番知られた回帰は、教会員の中でキリストの福音に生きる者にふさわしくない罪を犯した者があるならば、聖餐の食卓に一定期間預からせないようにする売散停止という回帰に付しました。聖餐というのは主イエスキリストの許しを具体的に分かりやすく表す神の許しの印であります。その聖餐に一定期間預かれないことにより、どんなに自分が許しを必要としている人間であるかということ、キリストの許しがないということがどんなに恐ろしいことであるかを身に染みて分かってもらうようにするための訓練、これが売散停止であります。けれども今の時代にこの売散停止の回帰というものがどれだけ有意味なことになるのか、それは市民生活と教会生活が一体であるような社会にあっては意味をなすかもしれないけれども、そうでなければあんまり意味をなさないのではないか。現代日本においてもしも売散停止という回帰に人を付すならば、その人はただ教会から離れておしまいということになることがほとんどだろうと思います。その時その生産の停止の回帰は意味があったのだろうか。しかもそればかりでなく、罪を犯した者にこそ聖餐を与えるべきではないのか。そのものを主の許しを告げる見える御言葉である聖餐から遠ざけることが果たして本当に良いことだろうかと改めて問う必要もあるのです。回帰のための回帰っていうのはなく、ただその身は教会の中にあっても心は福音から離れてしまったものを回復させ取り戻す手段としてのみそれは存在しています。しかし教会はその歴史において罪の取り扱いが上手ではなかった。会期の執行においてたびたび間違いを犯してきました。信仰の兄弟姉妹が罪を犯すとき、それに対して無関心を装うか、あるいは得意になって裁くか、悲しみを担うということを忘れたのです。傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことない主イエスの憐れみ、右も左もわからどこに行っていいかわからなくなっているしまっているものを目の前に腹綿がよじ切れそうになるほどの主イエスの悲しみを忘れたのであります。いずれにせよパウロに従うならば、教会にはその初めから 回帰というものがあったとしても、それは罰のための罰ではなかったのです。それによって自らの罪に気づき、キリストの許しを必要としている自分であることを思い出してもらうためだけのものであります。だからそれは何も倍算停止をすることによってできることじゃないんです。自らが福音を誤解していた、それをねじ曲げて理解していた、あるいはキリストが自分の罪のために十字架についてくださったんだと、はっきりとそのことに気づかされた時に感じます悲しみ、申し訳なさ、情けなさ、それがもうすでに十分な罰であると使徒パウロは言ってくれているようであります。そして私たちがこのようにして自分が罪を犯していることが明らかになり、福音にふさわしくないものとなったと知るときに感じなければならない悲しみとか申し訳なさとか情けなさっていうのは、実は特別な罪を犯したときに初めて感じるようなものではなくて、キリスト者であれば誰もがキリスト者として当然感じているはずのものであります。その私たちのためにこそ毎週許しの福音が告げられる、聖餐の食卓が備えられています。だからこそ私たちは礼拝が親しい、礼拝に来たい、このような神からいただく許しの愛が教会にとっての生命線であるということは八節の言葉によっても明らかです。そこでぜひともその人を愛するようにしてください。ここで使われる愛するようにしてくださいという言葉は、まあ教会に集う者たちの相互の個人的な愛情表現を進める、例えば罪を犯して落ち込んでいる者、何か失敗して落ち込んでいる者を励まし慰め許しを告げてあげるような、大丈夫だよって言ってあげるような愛情、個人的な愛情表現を進める言葉のように感じるかもしれませんが、これ原文を見ますともう少し違ったニュアンスがあるようです。原文ではこの愛するようにしてくださいという言葉は、愛を発行しなさいという意味の言葉が使われています。まあ法を発布する、愛を発布しなさいというような、まあ固い法律用語がここで使われているんです。つまり愛するようにしなさいってここでパウロが進めていることは、罪を犯した人を個人個人が優しく受け入れるような、そういう、まあ、愛の雰囲気とか愛の空気が教会の中に満ちるようにしなさい、それが願わしいことだと言っているようなことではない。そういう雰囲気とか空気の問題ではなくて、教会の最も正式な行いとして、教会の公式な宣言として、罪を犯した者を愛する、愛を発布する、許しを宣言するんです。だからやはりここで説教とか聖餐を思い起こすことは適切なことだと思います。それはしかしもう一度申しますが、罪を犯していない大多数の者が特別な罪を犯した人に対して上から目線で許しを発行してやる、許しを発布してやる、恩赦を与えてやる、罪人を受け入れてやろうというようなことじゃありません。なぜならば教会自身が毎週罪の許しを親しい言葉として自分自身が生きるのに欠かせない言葉として聞いているんですよ。罪の許しを宣言する教会の使命は、これは教会の語る使命として託されながらも、私たちは医者のようにそれを語るのではなくて、ただ患者仲間として患者に向かって語ることができるだけです。私たちの医者、私たちを許すことのできるお方はイエス・キリスト、ただこのお方のみであります。 私たちは治療中の病人として、病人の傍らに寄り添い、一緒に主イエスの御前に出ていくだけであります。つまり、私たちは誰かの罪を扱うとき、主人になることはできないということです。9節にあるように、この点においても、いやこの点においてこそ、従順に神を主人とし、この愛と許しもを賜ることを、その御心としてくださる主人に従順なものとして罪を取り扱うのであります。そしてそれは説教と聖霊典に具体化されるような教会の公式な技だからといって、パウロのような教師に託された特別な働きではなく、キリスト者すべてに与えられ求められている働きです。むしろ教師の担う許しの御言葉は、愛の言葉は、教会共同体から託された教会全体の技、教会の使命として、ただ教師がそれを体現しているにすぎません。今月金沢教会で牧師の安守礼式があります。3年以上の伝道士期間を経て教団の定める試験に合格し、和島教会、慶泉教会の2人の教師が牧師とされる安守礼を受けます。その安守により、この2人の教師は洗礼と聖餐の聖霊典を執行できるようになりますけれども、これはライセンスのようなものとは違います。というのも、説教も聖霊典も牧師の資格を持つ者が自由自在に行うことのできるものではなく、事前にあるいは緊急の場合は事後に必ず教会共同体の許可、まあうちの教会で言えば長老会の許可を必要とするんです。安守を受けて牧師と呼ばれるようになった者が聖霊典を執行できるというのも、それはその牧師を自分たちの教会に招いた群れが、自分たちが本当には持っている毎週の説教と聖霊典の使命をその一人の人に委託して行わせるからできることなんですね。だからこれは別にお世辞でもなく、あるいは謙遜でもなく、あるいは責任を転嫁することつもりでもなく、例えば私が今ここでしている説教というのは、この金沢元町教会の皆さんが神に与えられた使命、その責任において皆さんが語っている説教だと言わなければならない。それが10節でパウロが、あなた方が何かのことで許す相手は私も許しますという言葉で言わんとしていることだと思います。別にパウロが勝手に許したから、そのパウロの許しに従ってコリント教会も許しなさいなんてことはない。そういうことはできない。コリント教会が許す、許しの決断をする、その使命に生きるときに、パウロもその許しを一緒に語ることができる。私たちは皆キリストの前に置かれているものです。第一にキリストの御前にあるとは、この自分自身がキリストの許しに罪を負われて生きることが今許されているものだということです。第二に、私たちがキリストの御前にあるというのは、私たちにこの方から使命が与えられているということです。そしてそのような二重なものとして、このキリストの御前にある私たちがこの世に向かって、兄弟姉妹に向かって、隣人に向かって語ることのできる言葉というのは、許し以外ではありません。罪をきちんと取り扱うことは難しく、いつでも教会は途方に暮れる思いになるかもしれません。サタンのやり口に負けてしまうこともたびたびあるかもしれません。しかしキリストは我々すべての罪をもうすでに担われています。すべての罪はもうあの十字架で決着をつけられ、キリストがご自分の体と共に墓に葬ってくださいました。そしてキリストは三日目に死からお蘇りになり、神の愛が罪とし、 サタンの力よりも強いことをお示しになりました。それゆえ、私たちは弱いものではありますが、安心してこの主イエスに服従したいと思います。教会に罪が入り込む余地がないかのように目をつぶってしまうことからも、自分たちの清潔を保つために罪を犯した兄弟を追い出すことからも自由でありたいと願います。そして本当に許しを告げ合う許された罪人の群れである教会を人間の側からは神への捧げ物として、また神の建てられた教会という側面からは全ての人間への贈り物として捧げさせていただきたいと願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、人を区別し差別しすぐに分断に生きようとする私たちであります。あなたに名を呼ばれ、あなたのものとされたこの教会に生きるものとされて、なお内と外とを分けることに熱心になってしまうファリサイ的な私たちであります。けれどもそれはあなたの意図されることではありません。あなたがお望みになることではありません。あなたは私たちをただ許しの使者としてこの世に送られることをお望みになっておられます。私たちもまたただ高みに立って許してやろう救ってやろうというものではなくて、同じ病人仲間として罪人として、ただただ一緒に主イエスのもとに行こうと人々を誘い励ますものであることができますように、そのような私たちとしてあなたがいつも私たちを守り支えていてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。